刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も先生はこう黒のシャツですね。ちょっとハードロックなイメージでございますけど、今日もトレーニングでございますか？
いや、今日はですねやってないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、時間が取れなくてこれはまずいなと。
おお、そんな日もあるわけでございますね。はい、しかしまあ最近僕よくですね先生の動画を拝見するんですよ。
はい。
やってるのは大体同じ種目なんですね。
そうなんですね。
ザ・アブローラー。
はい。
まあ、座はいらないかもしれませんけれども、
つけた方がかっこいいですよね。
あれは一体何をされてるんですか？
いや、あれはもともと自分 の, その肩の、はい、まあ、怪我ですね、
はい、
怪我 の, その回復具合っていうのを確認するために、
はい、
まあ、やり始めたっていうのがあるんですけど。
そうなんですか。
いや、やってみたら分かるんですけどめっちゃきついんですよ。
いや、しかも立ってのアブローラーでございます。膝つきではないんですよね。
はい。
あれをなんか日に日に回数が増えてってるようなんですか？あれは一体どういう趣向で？
まあ、一応ですね1日1回ずつ増やすという、まあ、かなり無茶な企画なんですけど。
今何日目なんですか？
昨日で7日目まで終わって、
お、
今日8日目なんですけど、今日まだできてないですよね。
7回もクリアされたんですか？
クリアしました。
すごい。今まであれ立ちころで何回やれたみたいな記録でお持ちなんですか？
いや僕あれ初めてですよ。
初めてなんですか？はい。それで何回やれるのかを今挑戦、肩の具合を見るというよりはそれよりももっと肩かなり負荷が高い種目に見えるんですけど。
そうですね。ただですねだいぶこう伸びるようになってきたんですよね。
ほう、そうですか。はい。肩は痛くないですか？
肩そのものはあの可動域の中では痛くない。
ほう、そうですか。
はい。
それよりももっと効いてる部分があるとか、これを回数を伸ばしていくためにはここに結構ダメージくるなみたいなのあった？
いやー、これはですね、あと 1,2 センチ伸びてしまうと腰が危ないかなって感じですね。
は
い。
あー、なるほどですね。
はい。まあかなりその体幹部分、特にそのこう腹部ですね、ものすごくこう収縮させて、
はい、
伸びきらないようには意識してるんですけど、何しろこうゴロゴロって転がっていくじゃないですか。
はい。
要は伸びきった状態で負荷がかかる、あれがね、もう一番負担がかかって、腰がねちょっとこれいってしまうんじゃないかなみたいな。
危なそう。
可能性はちょっと感じてます。まあ、可能性とか危機感は。
いや、もうぜひ肩の具合をですね探るための競技で、腰を痛めないでほしいというのが、まあ、切なる願いになりますけれども。
まあそうですよね。最初やり始めた時なんてこう股関節のところですね、腸腰筋のところがもうものすごく筋肉となりまして、だからこれ
は
やっぱ普通の方じゃなかなかできないでしょうね。いきなりやると。
僕一回もできないですもん、立ちころ。
やりましょう。
もう膝つきでももうヒーヒーになりますから。
あれでもですね、膝をついてやるのと立ってやるのとじゃもう全く別物で、
はい、
膝ついてだったら何十回でもできるんですけど、
はい、
かといってですね伸ばしちゃうと全然できないっていう感覚がありますね。
あ、
はい、
なるほどですね。いや、もうそこも、まあ、そこまたね、本当森部先生のこう身体能力の高さをこう思い知るきっかけにはなったんですが、しかももう8回目今日挑戦するということで。
そうなんですよ。
いや、もう
ところが動画を撮ってくれる人がいないからですね。
なるほど、
ええ、
そうなんです。じゃあ番組中か番組後に。あ、でもアブローラがない。
アブローラがないですよ。
は
い、
そうですね。わかりました。じゃあまたどこまでいけるのかを僕もちょっと楽しみにしておきます。
わかりました。
ぜひハッシュタグポジトレをつけるのをお忘れないよう。
了解です。
お願いいたします。あ、ということでですね、この番組はこういったですね森部先生の様々な挑戦と、それだけではなくてですね、いろんなポジトレコンテンツもお届けしていきます。もちろんビジネスのお話ね、またメンタルのお話などもお届けしておりますので、ぜひ皆さん、後日も聞いていただけますポッドキャストの方もぜひチェックしてみてください。Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、こちらもチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡町角森部塾。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。
最高品質を目指して作りました
IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしております。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ、様々なですね部位に分けてポジトレを紹介しております。先週まではずっと腹筋についてですねフォーカスしておりましたけれども、まあ、夏からずっと続けておりましたビーチでモテる筋肉みたいなところのね、続きにもなってくるんですけれども、はい、今日からは大胸筋、
胸の筋肉ですね。
胸の筋肉に入っていきたいと思います、はい、先生もかなり大胸筋は大きいなというイメージがあるんですけれども、
はい、
昔からというか大胸筋はこうググッとこう成長させた時期とかなんか覚えてらっしゃいますか。この辺から大きくなったなみたいな。
そうですね、一番大きくなったのは、まあ、それこそ会社作ったってからですよね。
お、
はい、まあ、学生時代からトレーニング時代をやってたんですけれども、はいはい、それでまあ食っていくというふうにこう決めてから、
はい、
怪我をするまでの期間という限定ではありましたけれども、はい、1996年から97年ぐらいまでにはかなり、はい、
そうですか、
はい、
やっぱりそこでこう、まあ、普段スポーツを、まあ、空手とかされていた中でも育つ筋肉もありますけれども、そこにこうグッとこう見せるといいますか、トレーナーとしてとか、まあ、そのいろんなご自身でですねこうトレーニングのメソッドをこう吸収するために、大胸筋を鍛えたという、意識的に鍛えたのがこの時期という感じですかね。
そうですね、やっぱりその、体のこう、まあ、なんていうんですか、まあ、見栄えを良くするためにということで、まあ、かなり意欲的に取り組んだ部位でしたね。
そうなんですね、はい、その時 の, その育てたといいますか大きくしたものが、まあ、ある程度こう継続してキープされているような状況だったりするんですか今も。
そうですね、まあ、やっぱりトレーニングしなくなると当然落ちるのは落ちるんですけれども、比較的残りやすいというか。
そうなんですね、うん、
まあ、やっぱりボリュームがあるところなので、はい、まあ、よっぽどのことがないとこう完全になくなったりはもうしないでしょうね。
なるほどですね。そんなですね、まあ、大胸筋、私も、まあ、結構すぐにつく筋肉の部位じゃないのかなというイメージがあるんですが、実際大胸筋はつきやすい部位にはなるんでしょうか。
まあ、よっぽどのことがなければ、はい、基本的な、まあ、種目をしっかりやっていけばですね、まあ、つきやすい部位だとは思います。はい、ただやっぱり体型的なものとかですね、まあ、その関節の可動域の問題とかありますので一概にはまあ言えないですけれども、はいはい、
ただ大胸筋がグッとありますとですね、その例えば腹筋とのコントラストとかもこうつけやすくなったりして、まあ、シェイプがよりこうかっこよくなるとか、はい、そういったこともやっぱりありますよね。
ありますね、
うん、そんなわけで今日からはですねちょっと大胸筋を大きくする、はい、かっこいい大胸筋を作る、まあ、構造、
はい、付着している部位とかはまあ微妙に違ったりとかするんですけれども、まあ、とにかく、まあ、ボリュームが大きいのは大胸筋ということになりますね。
なるほどですね。
はい、
ではその大胸筋の中でも、広い面積の中で上部、中部、下部で、はい、大まかに分けることができるというのもこれは本当なんでしょうか。
そうです。
なるほど。
終わりの部分ですね、まあ、はい、解剖学的に言うと定子部って言うんですけれども、
定子部、
はい
はい、
定子部は、まあ、一箇所なので
どこになるんですか。
こう肩の、ところですね、上腕二頭筋の、骨頭部分にこうなるんですけれども、で岸部というのは肋骨側にあるんですね。
ほうほうほうほう。
でそれがこう上から下までついてますので、うん、要はその扇形みたいな筋肉なわけですよ。はい、終わりは一緒なんです。
そうなんですね、はい、終わりとおっしゃいました。始まりと終わりがあるわけですか。
そうです。
始まりっていうのは何かその収縮の方向とかで始まりだったりとか。
いや、解剖学上の話なので体の中心部にあるのが始まりで、岸部と言います。
そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。そして僕胸の筋肉ってこう肋骨とかについてるのかと思ってたんですけど違うんですね。一つのこの肩の付け根のところに集中してぐっと来てると。
肋骨についてて肋骨で終わってたら動かないですよね。
はは、確かにですね。
はい、
関節の可動する部分についているのが、まあ、
そうだから関節をまたいでついてないと可動が起きない。
ああああ、確かにそうですね、
はい、
なる るほど。よく考えたら当たり前のことですけど、こう胸のことをこう触ってみるとちょうど肋骨の上にあるから、肋骨についてるとか思って
ました
、う
ん、肋骨の部分にはまた別の筋肉なんですよ。
ああそうなんですか、はい、別に筋肉もあるんですね。
ありますあります。
なるほど、ありがとうございます。ではそんなですね、大胸筋を大きくするためにいろんなトレーニングはあると思うんですけれども、一番代表的なものというとどれになりますでしょうか。
まあ、誰でもやったことがあるってことでいうと、やっぱり腕立て伏せでしょうね。
腕立て伏せ、
はい、
なるほど。腕立て伏せは主に三頭筋のところでもお話が出てきてたと思うんですけれども、はい、まあ、この大胸筋にも腕立て伏せが一番身近なトレーニング方法と、うん、
まあ、まず誰でもやったことがあるでしょうしね。
ありますね、はい、
ひたすらやり込んだらもう嫌でもつきますよ。
なるほど、
ええ、
じゃあこの大胸筋のへのアプローチがしやすいですね、例えば腕の形とか腕の幅とか、まあ、そういったものでいろいろと刺激を与える部位とかも変えることができたりするんでしょうか。
できますね、まあ、一番こう試しやすいのは、はい、まあ、極端に広くするのと極端に狭くするって、まあ、2種類試してもらえば大体わかります。
おお、
はい、
広くする場合というのは、まあ、それこそこう一番下げた時に腕が90度になるぐらいの、
はい、まあ、大まかに言うとですね、
はい、
自分の肩幅の倍ぐらいですね。
あ、肩幅の倍ぐらいの広さでやる腕立て伏せ、はい、
そうするとちょうどこう動かしている途中に肘関節が90度ぐらいのところを通過しますので、
は
い、
なるほどですね、はい、そして狭くするというのはそれこそ手が重なるぐらいの、
そうです、はい、そうしますと、はい、まず肩それから上腕三頭筋というのが、
うん、
まあ、まず刺激を受けるので、はい、ほとんどの方が、まあ、腕力が足りなくて下まで下ろせなかったりとかするんですけど、その手の幅でしっかり こなして伸ばしきることができると胸の内側ぐらいがキュッとこう縮んだような状態になります。
なるほど。ここも今伸ばしきるというのがありましたけども、胸へのアプローチは伸ばしきるという形を作るのが非常に大切と。
そうです、はい、肘と肘をですね、こう体の前で、まあ、腕伸ばした状態でも曲げててもいいんですけど、肘と肘をこう交差させるぐらいにこうぐーっとこう、はい、狭くしていくと胸がきつくなりますよね。
あ、はいはい
はい、胸の筋肉ってそういう役割なんですよ。
腕と腕をこう合わせるとか交差させるとか、そうそうそう、う
ん、ハグする時の動きっていうのはこう胸の筋肉で、ね、
なるほどですね、はい、分かりました。例えばですが、その広くした場合と狭くした場合で筋肉の大胸筋のどの部分に効くというのはあるんですよね。
一般的には、はい、手の幅を広げている方が、うん、まあ、その外側に効く、
はい、
ような感覚が大きいと思います。
ほうほうほうほう。
狭くしてフィニッシュまでぐっと伸ばしきるような状態にしますと、
はい、
胸の内側の方に効いているような感じが得られると思います。
なるほどですね。ということは、まあ、それを両方ともやった方がそのボリューム的にも形よくついていくということになるんでしょうか。
そうですね、原則はまあそうなります、うん、はい、ただその、まあ、例えば猫背っぽくて両肩が前に出ているような人とかですね、
はい、
まあ、逆にこう、なんでしょう、肩幅がすごい広くて、うん、もともとこう、なんていうかな、体格のいいような方とか、
うんうんうん、
胸郭が薄っぺらい人とか分厚い人とか、まあ、そういう体型によっても全然効き方が違うので。
そうなんですか、
はい、それはもう各自で調整しながら試していくしかない。
そうなんですね、
はい、
あ、そんな体型によって効き方が違う。
いや、もう全然違いますね、
はい、ということは筋肉の育ち方とかもつき方も変わってくると。
変わります。だから同じようにやってても同じような胸の形になるかというとそうではない。
そうなんですね、はい、その辺というのは、まあ、例えば、まあ、ベストボディとかそういうボディービルダーの方とかこういう筋肉がつけたいという方はそれも考えて、トレーニングをやった方がいいということになるわけですね。
そうです、もうやった方がいいし、もうそういう方々はもう考えてやってやります。
あ、そうなんですね、
はい、もう常に自分の体と向き合って鏡に映しながらもっとこう効かせるにはどうしたらいいかとかいうのは、もういちいちトレーナーがつくとかコーチなども必要ないぐらい自分たちで考えてやります。
なるほどですね、うん、今腕立て伏せで、まあ、大胸筋に刺激を与えるというお話をしているんですけれども、ということは、まあ、その広げる狭くする、まあ、そこで、負荷を上げるということで回数をこなしていくのとまたキープするのとでもまたこれは大胸筋へのアプローチは変わってくるんでしょうか。
アプローチは変わりますね、
はい
はい、手の幅を変えなければ、はい、止めようが動かそうが、効いている場所っていうのは基本的に一緒なんですけど、 一番きついとこで止めてればですね、まあ、ごまかしがまあ効かないので、はい、めっちゃきついわけですよ。曲げ伸ばしをしてるっていうことは必ずきつい部分と楽な部分があるんです。
なるほど、うん、ということはキープの方がより刺激が継続して与えられると。
そうですね、
いうことですね。
ただ逆に、まあ、逆にとか全然逆じゃないですけど、あのキープしてものすごくきついんだけど、じゃあそのキープするだけでどんどん大きくなるかというとまたそうでもない。
そうなんですか。
はい、難しいんですよ。
両方じゃ あの回数だったりスピードだったりキープだったりを組み合わせながらあの刺激を与えていくように、まあ、自分でこう どうすれば自分 あの筋肉があの想像通りというか欲しい形になっていくかをもう自分でこう調整していくしかないわけですね。
そうそう、だから今の質問だとね、
はい、
形を作るとかサイズを大きくするっていうところにフォーカスされてるじゃないですか。だからこれに関してはものすごく体って慣れてしまうので、どんな刺激を加えても、である程度その慣れるまでは継続しないといけないけど、慣れてしまってずっとそのままだと発達が止まっちゃうんですね。うん、だから常にそこで刺激を変えていく必要があります。
なるほどですね、わかりました。ということはもちろんその大胸筋、まあ、どのくらい大きくしたいかというのもあると思うんですけれども、今言ったまあ広い狭いの他に もう刺激をこう変えるためにこういうのもこう組み込むとさらにバリエーションが増えるよっていう腕立て伏せの形とかあったりしますでしょうか。
形というか角度ですね。
角度、
うん、自分の、まあ、上腕ですね。上腕、腕の角度と体幹の角度、はい、腕立て伏せの形だと、
はい、
まああの足のサイズ、足っていうのはあのフットのサイズですね、まあ、25センチとか26センチとかいうのがあったらそれよりは絶対腕の方が長いじゃないですか、
はい、
だから普通に腕立て伏せやってると斜めになった状態でやってるので、はい、自分でこうまっすぐ押してるつもりだけど実際には
ちょっと斜め
胸の筋肉に関して言うと、はい、斜め下に押してるみたいな感じなんですね、だから割と結構強いポジションなんです。ところが足の位置をこう上げて、
はい、
完全にこう体幹が、まあ、床と
水平、
うん、床と平行で上腕と垂直の状態になってくると、はい、まあ、胸のこう真ん中ぐらいに効くようになり、足の位置をさらにこうずっと上げて、
はい、
まあ、逆立ちまでいかないけど、逆立ちと腕立てとかとのこう間ぐらいの状態にするとあの胸の上の方に効きます。
そうなんですね、うん、ありがとうございます。
だ高さを変えるだけでも全然効かせる場所効く場所が変わりますね。
なるほど、はい、これはかなりいい情報でした。結構ですねあの胸の下の方って腕立て伏せとかでもみんなそうなんですけど結構大きくなってるんです。上の方につけるのってなかなか難しいだろうなと思ってたんですけど、うん、まあ、そういう角度を変えるとかでそっちにアプローチができるようになるんですね。
そうですね、まあ、ここにまあ専用のトレーニング器具、
はい、
まあ、バーベルとかベンチとか、そういうのがあるとですね、
はい、
あの斜めにして行うベンチでインクラインベンチっていう種目があるんですけど、
はい、
うん、そういうポジションでやると割と上の方を狙ってトレーニング効果を出すことができます。
なるほどですね、はい、そのためにああいう風なちょっとあの変わった角度というかまっすぐでもですね、あの垂直でもない斜めがあるのはなんでなんだろうと思ってたんですが、うん、そこにアプローチするための、
そうそう、もうね、全部バリエーションなんですよ。でしかも角度をね、ちょっと変えるだけでも効く場所が変わる、見事に。だ本当にもうボディービルやってるような方は、もうめっちゃ細かくやるんですよ。もうセンチメートル単位でコントロールしますから。
そうなんですか、
はい、だからもうただその単純に素質があるとかね、
はい、
元からいい体してるからじゃあチャンピオンになれるかと、そんな甘いもんじゃない。
へー、うん、ということは大胸筋はそういうふうにちょっとの角度でもこう形が変わるという意味で言うと、まあ、いろんなこう思うような形に作ることができる筋肉でもあるわけですね。
そうです。
なるほど、奥が深いですね。
深いですよ。だから本当にね、
はい、
楽しくなるみたいですね今皆さん。
あ、そうです。
キリがないから、
あ、
飽きることがないわけですよ、
うんうんうん
う
ん、
どうすりゃいいんだろうってことを本当真剣に考えてますんで、まあ、自分の体を、はい、なんて言うんでしょう、あのこう彫像みたいな感じにしてね、まあ、粘土とか木彫りみたいな感じのやつをこう掘ってこう作っていくみたいな感じですよ。だから、まあ最初こう肥満になることも恐れず、まず大きくして体重が増やして、
はい、
でそれからこう食事をこう考えて、トレーニングのボリュームとか、頻度とかもこう考えながら、そのいかに自分の体をこう立体的で、どの角度から見ても美しいと思えるようにするかっていうのは、本当にこうもう芸術的な取り組みだと思いますね。
なるほどですね、はい、そういったのが、まあ、大胸筋はあのいろいろやりやすくて結果も出やすくて見てわかるので非常にハマると。
そうですね、はい、
かしこまりました、ありがとうございます。ということで今日はまず腕立て伏せのお話だったんですけど、また次回もですね、いろいろな部位でポーズでの大胸筋へのアプローチとかを伺っていきたいと思います。
わかりました、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここでマッスルソングいきたいと思います。
はい、それではゲットのテーマ曲でムーブ&コンティニュー。